はいどうも、心鏡です。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
先日このラジオで紹介したですね、面白いイヤホン NUMMB001 なるものを買ってみたので、ちょっとその使用感について冒頭紹介したいなと思うんですけど、
はい、
改めてお伝えしておくと、これ自体は NTT ソノリティという会社が出したオープンイヤーヘッドホン、イヤホンになるのかなという商品で、今まで有線タイプだったんですけど、それが無線版出ましたと。で、一番の特徴はオープンイヤーでもあるにもかかわらず音漏れがしないというのが特徴的な商品になっていて、技術的にはイヤホンの反対側からですね、音漏れを抑制するような逆波長みたいなのを出して、まあ、外から見ると波形が打ち消し合っているので音漏れになって伝わってこないという代物です。で、使用感を出した動画とかもいろいろあったんですけど、音楽によっては音漏れしたり音漏れしなかったりっていうところがあるというところまで分かってたんですが、私的に一番気になったのがマイクに入り直しちゃうかどうかですね。まあ、聞いてる音とかが、まあ、喋ってるマイクにもう一回入り直してしまうと、VC とかしてる時にすごく相手に迷惑かけたりしてしまうので、ちょっとその辺が気になってましたと。で、これ自体、このイヤホン自体にもマイク入力あるので、まあ、そっち使えばいいじゃんって話なんですけど、まあ、個人的には音声をより良くしたいってところで別マイクにしてるので、ちょっとその使用感を試してみたかったというところですね。で、現状まさに今ですね、そのイヤホンを使って喋ってるので、東電さんが何かこの後喋ってるものが入ってきたら、うん、ちょっといただけないねって話だし、一切入らないんだったら割とありっていう感じです。で、かけ心地としては、重たくもなく硬くもなくというところで、まあ、慣れてしまえば全然違和感ないかなというところですね。特に私がちょうど今ですね、イヤホンとかヘッドホンの蒸れとかのせいで少し耳周りがかぶれてるところがあるんですけど、まあ、そういった人がつけても全然痒みとか痛みを感じないので、非常にいい商品かなと思ってます。はい
はい。で、まあ音漏れに関しては、これの準備中に確認してて問題ないかなという感じでしたけど、うんうん、まあそもそも、かなり気にしすぎなところはあったりはするんですけどね。私が結構ヘッドホンを使ってて細かい音まで聞ける状態で確認してるので、まあ通常の状態ではそこまで、音の返ってくることっていうのは本当は気にならないかなという気もせんでもないですけど、まあ、うん、今まで使ってた、心鏡さんが使ってたオープンイヤーヘッドホン、オープンイヤー、なんだっけ、は、ちょっと音が返ってくるのが確認されてたっていう感じですね。
で、そうですね。
現状に関して言うと、それは全然なくなっているんで、そういう意味ではかなり効果があったのかなというところは思ってますと。うん、はい。で、あとそうですね、やっぱりヘッドホンとかと比べて、さっき言ってた耳の蒸れとか、あとはメガネのつると干渉して痛いとか、まあなんだかんだ言って結構あるので、うん、そこら辺もこの完全ワイヤレスのイヤホンで、かけ心地が悪くないのであればすごくいいのかなという感じはしていますね。で、個人的にだいぶ気になってるのが、耳の穴に突っ込むタイプじゃなくて、なんていうんですか、耳タブ、タブっていうとあれですけど、耳タブに耳に引っ掛けて、なんか、四角い部分が耳に当たるみたいな感じなんですよね。これで、綺麗に音が聞こえるのかなというのがかなり気になってるんですけど、そこら辺どうでしょうか。
はい、人の音声に関してはもう全然気にならないですね。
うん。
で、音楽についてもまあまあ違和感なく聞こえるんですけど、じゃあその音楽を本格的に楽しみたい人向けかと言われるとちょっと微妙です。
それは
音質はやっぱり下がる。
はいはいはい。なので、まあこれの付加価値としては、その音漏れしない機能がついているイヤホンかつオープンであるというところ、ということですかね。
そうですね、音質のレベルで言うとですね、スマートフォン でなんか音楽とか、まあ、YouTube 再生したりすることあると思うんですけど、
はいはい、
スマートフォンに備え付けられてるスピーカーの出力あるじゃないですか、
はい、
あれくらいっすね。
うーん、
だからまあ別に
全然
音楽を楽しんだりできんわけじゃないけど、うん、なんかイヤホンで聞く音とはちょっと全然違うなっていう感触あると思うんですよ、
まあ、
うんうん、あれくらい
ですね。こだわってる人にはちょっと物足りないかなっていうぐらいだけど、
うん、足りないと思います、ね、
音質バリバリみたいな感じでは全然ないので、そういう意味ではいいという感じですね。
あ、そうそうそう、
はい、
あのディスプレイ備え付けのスピーカーとかあんなクソみたいな感じもないし
はいはいはい、
あの電気屋さんで叩き売られてる200〜300円の有線スピーカーみたいなあんなレベルでもないので、
はいはい、
まあそうですね、最低限の基準はクリアできてんじゃないかな。
うん、なるほど、いやいいですね。あとはちょっとそうですね、気になってるのが操作性なんですけど、どうですか。
ああ、特にあの今のところ操作したいケースが
あんまり
ないからまだ分かってないって感じ、はい、
なるほど、
まあ、ペアリング作業とかは割とシンプルで、ヘッドホンの下についているスイッチ長押しだけですねで一時停止とかもうその押す回数と間隔とかで制御できるっぽいですけど、まだそこまで使う機会がないので何ともです。
なるほど、
あの前これを話した時にも喋ってましたが、外で使うのはほぼ論外と思ってもらった方がいいと思います、
はいはい、
聞こえないので。
なるほど、
なので今のところ私が主に使ってるユースケースは、その一日デスクワークする中でその、VC の連絡とかが入ったり会議に参加するためになんかヘッドホンをかけ直したりとか外したりとか、
うん、
そういう作業をいちいちやるのがめんどくさいからもうつけっぱにしとくみたいな運用でやってますね。
なるほど、まあそういう意味では最適かなという感じですかね、
はい、そうですね。イヤホンを常につけっぱにしている時のその耳のストレスとか、
うんうん、
ヘッドホンをつけた時のストレスとかが、まあ、まずないのがいいですね。結構気づいたんですけど、イヤホンしている時にその何も音が流れてきてない状態って結構疲れる、
うん、
なんか耳に物が入ってるとそれを聞こうとするっていう状態に体がなっちゃってるのか分かんないですけど、音が流れてないと逆に疲れるみたいなのがあって、
はいはいはい、まあ、まあ、何でしょうかね、耳栓したような状態だと結局そこの圧迫感があったりして、
うんうん、
それを捉えちゃうとかあるのかもしれないですね、うん
うんうん、なので、まあ、そういう状態ではないので、会議終わった後にあっようやく耳栓外せるわみたいな、あの開放感みたいな特になくて、
はい、
もうつけっぱで別に困んないわって感じではある。
はいはい、まあそういう意味ではちょうどユースケースにあった、あ、なんだ、うん、これが欲しい人にとってはちょうど性能が満足するようにできている、うん、
そうですね、
ということですね。
2,3 回あの今このイヤホンをつけてる上からヘッドホンかぶろうとしたりとかしてあれ耳にうまくはまらんとかやったことはありますけど、
はい、まあそのぐらいなんですか、自然な感じでつけれるというのはいいんじゃないでしょうか。
うん、いいと思いますね、うん、まあ店頭でも多分試着コーナーとかあるでしょうから、気になった人はぜひぜひという感じです。
はい、了解しました。
はい、
はい、
では今日の本題いこうと思います。
はい、
1点目、 AutoGPT を徹底解剖、使い方をご紹介ということで、プロンプティという情報メディアさんの記事です。最近チャット GPT が相変わらず話題をかっさらっておりまして、新しいこんな技術出たよっていう話はほとほと AI ベースのものがわんさか出ているわけですけれども、このオート GPT なるものは、まあその先のGPT というか自然言語解析をできる前提で作られたアプリケーションとして、まあ、また一世代進んだような内容になってたのでちょっと紹介したいです。で、記事は紹介するんですけど、その基本的には使い方の話なのでだいぶ割愛して私が喋ります。オート GPT とは GPT-4 言語モデルを活用して開発された実験的なオープンソースアプリケーションです。 名前、役割、ゴールを与えるだけでほぼ自動的に作業してくれます。このアプリケーションは GPT-4 を用いて思考を連鎖させることで設定された目的を自律的に達成し、 AI の可能性の限界を広げる画期的なシステムですということで、まあ、今までチャット GPT でやってたフローを自動的にやってくれるというだけではあるんですけれども、まあ、見せ方として一歩進んでるなというところですね。以前まで私がチャット GPT ではペルソナの設定をして、明確にこういうターゲット層になってもらってこういうことをやってもらうっていう話をしてきましたし、世の中でもスラックのボットですとか、まあ、至る所でこういうそのペルソナ像を設定してやってみましたみたいなアプリケーション事例みたいなのがよくあるわけですけれども、まあ、AutoGPT はそれをまあ汎用化して出したものですね。AutoGPT 起動時にこの AutoGPT に対して名前を設定して、役割を決めます。例えばリサーチャーとかであれば、検索結果とその目的に合わせて必要なドキュメントをまとめるとかですね。でゴールとしては例えばですね、まあ最近のポッドキャストの中で注目されているトピックは何かまとめてくださいみたいなゴールを設定して役割リサーチャーとして置いておけば、世の中にあるあらゆるポッドキャストのサイト等をまとめながらドキュメントを作ってくれるっていうような流れですね。でチャット GPT でももちろん応答しながらその目的を達成はできるんですけれども、今言ったゴールに向けて段階的にそのチャット GPT の回答を解釈して、でそこからまた必要な情報を付加して投げ直すということをやろうとするとちょっとしたテクニックが必要だったんですけれども、オート GPT ではその辺の間をうまくラップアップしてくれてて、最初のワンアクションでは、こんな入力に対してこういうアウトプットが得られました、このアウトプットが得られた状態から次取るべきアクションはこういう形でいいかなと思うんですけど大丈夫ですかっていうような問いがユーザーに返ってきますと。でユーザーはそれに対して、その通りでよければイエス、そうでなければノーとして、いやこうしてくださいという指示を出すということをやって、 AutoGPT がその解析を進める道しるべを指示してあげるというような流れになります。で、何回かやり取りした結果最終的なドキュメントが得られるという流れですね。で、ウェブ検索とかその辺について、全部 GPT でやってるというわけではなくて、Google が提供している API ベースのサーチエンジンとか、まあ、そういった別の SaaS アプリケーションの組み合わせは必要なので、AutoGPT を使う上では事前にその辺の設定登録とかもいるんですけれども、まあ、その辺をやっておくことで自然言語によって指示していけるという流れですね。で、これが特に画期的とされているのは、今までそのチャット GPT が無価を持ったような体験だって言ってたと思うんですけれども、まあ、それをさらに洗練させたような姿になっていて、またその入力とそのイエスノーの判断インターフェースっていうのが非常により人間的、人間の取捨選択的なので、これまで以上に期待値を得やすくなったでしょうというものになります。はい
はい、ざっと見ててすごいねって感じになってしまってるんですけどはい、はい、まあやっぱりちょっとGPT 単機能だと何かこう成果物を完成させるのにはまあ何ていうんですかね、あくまでチャット GPT は検索システムなんで難しいところがあるというところに対して一つ側をかぶせることで何ですか、実際の成果物が出てくるところまでのガイドラインというか、まあウィザード的な使い方ができるようになったっていう話なんでしょうけど、
そうですね、
どうなんですかね、実際作ってみてわからんなと思うのが、その望む結果が得られなかった時の改善というか、やっぱりこうじゃなかったわみたいなのがうまくいくかなっていうのがかなり不安だなという 感じなんですけど、そこら辺もチャット GPT が高機能なんでできるという認識でいいんですかね。
いや全然できないんですよ。
ああさようでございますか。はい、
あの私もあのオート GPT 使ってみてですね、分かったことはチャット GPT がかなりの角度で正解を出せる質問に関する、はい、ゴール設定についてはうまくいきます、
うん、
チャット GPT が全然情報を持ってないゴールに対して設定するとまともに動きません。
なるほど。
うん、例えば、
はい、
なんだろうな、まあ一番チャット GPT の弱いって言われて代表的なやつで言うと、京都にある美味しい喫茶店、まあ河原町から行ける美味しい喫茶店を紹介してくださいってチャット GPT に投げると存在しない店を投げてきたりとか、明らかに河原町とは関係のないところの喫茶店を紹介してきたりっていうのがまあ往々にしてありますと。
はい。
これはもうそもそもチャット GPT のデータ源としているのが英語圏であることや、特定の店の情報っていうのはデータ量がそもそも少ない、データ量は少ないけどデータ品質が高いっていうような情報源ですねっていうものになるので、そもそも大量のデータから、そのデータの頻度や量から角度を上げて探索する GPT のそのモデル形式的に合わないっていうところがあって、まあ、そういう情報は弱いですと。で、そういったチャット GPT に対して例えば京都における喫茶店のトレンド、どういう商品が最も売れているのかっていうのをリサーチしてくださいみたいなゴール設定をしてオート GPT に投げると、最初の段階で探索した結果良い回答が得られませんでしたとか、こうかなと思いましたけどこれで良いですかっていうような、最初の必要な情報をいくつか揃えるっていうフェーズでぐるぐるぐるぐるループに入っちゃって延々と先に進まなくなりましたね。
難しいですね。なんだろう、やっぱりチャット GPT に合わせた手法を取る必要がある。まあそれで言うとどうなんですかね。例えばじゃあ過去1年で日本語圏で、京都と関連して検索されたお店のトップ10を出してくださいとかから引っ掛け出すとうまくいくのかもしれないですけど。
あ、そうそうそうそうそうだと思う、そうだと思う。
そうですね。まあ
ベースとなってる GPT にとってして、解釈しやすいプロンプトをやっぱり考えないといけないっていうのはあると思います。
って考えると結局のところチャット GPT とオート GPT を使ったことがある人でないとまともな成果物が得られないという、うん、まあでもそれは全てのツールがそうだからそうだよ、それ以上いけないよねって言われるとそうなんですけど。
難しいですね。まあこれがね、はい、実験的なオープンソースなので、まあ、今後チャット GPT がもっと賢くなったりとか多角的に答えられるようになっていく進化があるとして、それに対するインターフェースとしてこういう仕掛けがあると人は嬉しいのかどうなのかとか、そういうとこじゃないですかね。
ああ、まあそこの将来性は全然あるとは思っていますね。まあ、例えば、自社のデータベース食わせて、そこと関連して成果物出してくださいと。もうデータベースが完成してるんだったら、なんていうの、ここから求められる将来トレンドに合わせたなんか戦略を考えてくださいとかだったら適当なこと言ってくれるでしょうし、そういうなんていうのかな、データベースとの連結込みで考えるとすごく有用なツールにはなる、と思うので、まあその将来性はだいぶ期待できますかなという感じですけど、
そうですね、
現状でなんて言うんでしょう、どう使えばいいんだろうみたいな人が使うと結構沼にはまるという感じですね。
そこ以上についてはですね、私もちょっと悩むところではあるんですけど、まだね、あらゆる人類が着手し始める領域じゃないと思ってて、チャット GPT のモデル自体もどんどん進化しているのと、 そもそもモデルのパターンも何個かあるわけで、そのいずれのモデルがどういうユースケースでとか、どういうそのリクエストの方法に強いかっていうのはまだ正直分かってないので、このオート GPT という考え方、インターフェース自体の将来性はいいんだけど、じゃあこのオート GPT とそもそも GPT のモデルってそもそも合うのかとか、その辺については多分まだまだ分かってないんですよね。
はいはい。
なので現時点でそのオート GPT がこう振る舞うから、私たちはその振る舞い方を学習していかなければならないとか、チャット GPT にとってベストなプロンプトを勉強しなきゃいけないかって言われると、まあまだほとんどの人にとっては必要ないでいいかなと思う。
うん、
うん、
まあそれはそうですねという感じだし、それはなんていうのかな、一部の技術者、あまねく人が使うような状況になったとしても、うん、一部の技術者だけ考えればいいこと
かなと思って
ますね。そうだと思う。はい。
うん、
で、99% の人はこのシステムを使って、オート GPT のシステムを使って作られたアプリケーションを触るだけだと思うので。
あ、そうだと思う、そうだと思う、はい、うん、
まあこのレイヤーのことは考えんでいいはずなんですけど、うん、
うんうん、
まあまあでもそうですね、技術者側のレイヤーとしては、まあ何ですかね、噛んどいた方が後々は良さそうな雰囲気がしてるなという匂いかなと思いますね、はい、
ソフトエンジニアはもう絶対噛むべきですね、うん、
はい、
あのこれもそうですし、チャット GPT もそうですけど、ユーザーインターフェースに当たり前についてくる機能に 100% なるので、
うん
うん、そのユーザーインターフェースのバックグラウンドがどう動いてるのかはちゃんと知らないといけないですね。
そうですね、うん、
うん、
なるほどね、はい、はい、まあでも、まあ、
こんな感じで AI の進歩が すごい、
はい、
俺と並行してさっきおっしゃってたような、あの各サービスは山ほど出てて、
はい、
チャット GPT をバックグラウンドにして、そのある企業のホームページからチャット GPT に食わせて、そのホームページの中 あの今まで右上に Google 検索とか窓ついてたと思うんですけど、はいはい、あれをチャット GPT に置き換えますよっていう組み込み部品を提供する会社とか出てきましたし、
うんうんうん
うん、今までその Google の組み込み部品を埋めてたところにをそれに差し替えるだけで、そのサイトの全探索結果を元にしてそこに出してくれるから、サイト内検索みたいなのがより高品質に自由言語できるようになりますとか、
はいはい、
まあチャット GPT ができたら欲しくなるよねって思いそうなことは大体もうさずかしてきましたね、
うん、いやまあいいんじゃないでしょうか、あのカンブリア期って感じがしますし、
カンブリア大爆発ですね、
はい、うん、あの何ですかね、ハードウェアでいうとちょうど半導体が1位にも割り出したみたいな感じで、まあ、例えば、うん、あの今家庭にある炊飯器は、まあ、マイコン炊飯器炊飯ジャーとか、うん、いう分類なんですけど、はいはい、マイコンってついてるだけじゃねえかみたいな感じですけど、まあそれでもそれで優位性が発生するという時代でしょうから、まあそういう意味で、うん、あの今後頑張っていただいてもろてっていう感じですね
そうですね、カンブリア大爆発は多分あと半年以上は続くと思われるので、
うん、
実際の SARS の取捨選択はその後からでいいかなと思います、
うん、
特に今出てきているその SARS 群で一番課題になっているのが、データの取り扱われ方とセキュリティポリシー、あとモデルに対するポリシーが公開されてないものが多すぎるので、
ちょっとこうはそうですね、難しいですね、
利便性を上げようと思えば上げるほど、うん、社内情報を正しく取り扱ってもらわないといけないんだけど、そこについての言及がやっぱり弱すぎて手が出ない ってなってる企業が大半であることで、そもそもその自然言語を受け入れるモデル自体のその潔癖性というか、適切なその個人情報を陰徳化した形の情報だけで構成されたモデルになっているのかっていう点と、あとはあのジェイルブレイクと言われているような、その入力プロンプトから制限をハックするやつですね。まあラーメン屋の親父で話題になったやつですけど、まあそういったものに対する防御策が適切に取られているのかというところだったり、まあそういったのがあのはっきり明言されてない中で面白さだけでどんどん出ていくのが多分半年間もしくは1年くらいだと思うので、実利用を本格的に考える、企業として考えるのはもうちょっと先だと思う。
うん、まあでも1年ぐらいっていう、なんて言うんですか、あの肌感覚があるんでしたら、逆に言うと社内で検討できるのは今だけという可能性もあるので。
ああそうだね、
うん、うん、あの社内検討部隊はちょっと切り分けて使うってやっとかないと波に乗り遅れるかなという感じです
ね。それはそうだと思いますね、はい。
で
事例と実績は社内で作っておいた方がいいと思う、はいはい、
うん、でまあこなれてきて、その株主説明しやすいようなあの、うん、インターフェースじゃねえや、その GPT なんちゃら GPT が出た時に、うん、じゃあそれ今までちょっと遊んでみた結果をもとにそれをいじって使ってみましょうってやってすぐ出さないと、うんうん、まあまず負けるので、はい、
うんうん、私個人としてやっておいた方がいいと思うのはあの組織構成ですね。
は、
そのどういう情報が、この社内で運用を始めた GPT に渡されてどういう情報が返ったのかっていうことに対して、2つのチェックが必要で、一つは不適切利用ですね、まあ、それこそ性的なコンテンツだったりとか犯罪的なコンテンツとしての問いかけみたいなものは当然ブロックしなきゃいけないので、そういった話と、レスポンス自体が、会社のポリシーと反する内容になってないかみたいなことがチェックしなきゃいけないで、この2つについては、社内監査組織、そういったブランドとかを担保しているような組織に介入してもらわないといけなくて、でそこの、組織と IT 部がまずひっつかないとできないですよね。でもう一つはセキュリティ的な話で、まあ、アクセスするデータに対して、オープンになっている情報だけだと社内 DX として弱いので、何段階かその社内情報を切り分けて、このレベルの人だったらこのデータまでアクセスできて、そのデータを元にしてチャット GPT が使えるみたいな形になると思うんですけど、そのアクセス権限と使えるデータ群で、チャット GPT のそのモデル自体が、その権限によって分けられたデータレベル、コンフィデンシャルレベルによって誤認して下手に返さないかとか、ちょっと分かりづらかったですけど、コンフィデンシャル C しかアクセスできない人に対するレスポンスにコンフィデンシャル B のデータが混じらないかどうかですね、というセキュリティ対策チームのチェックっていうのも入れなきゃいけないので、 IT 部だけで勝手にやれないと思うから、ちょっとその辺の組織体制を組む準備はしといた方がいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。それ一般企業難しいですねというのとまあ金脈ですね、うん、という感じで。
ああそうですね、
なんか、
外注するのもありだよ、
はい、そこら辺は、
うん、
トレンドマイクロとかの株今から買っといた方がいいんじゃないでしょうか
ありだと思う、うん、ありだと思う。
いやそこら辺の切り分け、最初に前半で言ってた、うん、そのセキュリティ性の担保みたいなのはまんまウイルス対策みたいなもんだと思うので。
そうですね、
そうですね、あのトレンドマイクロしかりマカフィーしかりが出してくれたらみんな多分飛びつくと思うんですよね、うん
うん、
なのでそこら辺をで出してもらってそれを導入してるんで大丈夫ですと言い張る で、まあ、あとは、社内なので一応その、セキュリティポリシーみたいなので縛っておいて、あのダメなことしたらダメって怒るぐらいが現実界かなという感じかなと思いますね。で、後半言ってた、データベースのアクセス権とかは本当にもう、それこそ IBM とかのシステムとかの、なんて言うんですかね、あのなん、まあ、会社によると思うんですけど、サーバーへのアクセス権どうのこうのみたいな話と、まあ、一緒かなとは思うので、一緒かなって言ったらあれですけど、なんですかね、チャット GPT に、データベースのフラグか切り分けか階層化かなんかしておいて、で、そこでされないようにジェルブレイクされないように運用するっていうシステム構築をしたものを導入する
そうですね、
かなって。まあ結局全部外注だよねって言われるとそうなんですけど、ソフトウェア面では外注せざるを得ないんじゃないかなというか、
まあそうだと思う、今言った要件の実装できてる会社は多分まだ世の中に存在しないので、これが各社の再開発になるのか、うまい外注をすぐ見つけて導入できるのかは、まあ各社のポリシーにもよるとは思うんだけど、エンジニアの底力が問われる状態ではあるかな。
でも社内で作、まあでも社内で万が一作りきれたら、絶対外に売った方がいいですね。あの、
そうですね、
まあマジでもったいないので売れると思います。はい。
そう。そうですね。多分ソフトウェアを全く商品として扱ってない会社はもう外注一択だと思う。
そうですね。
内作が選択肢に入っちゃうのは、ソフトウェアを売ってる会社が顧客からチャット GPT の導入を前提とした新しい案件をこのあと 100% 振られるからですね。
あ、なるほど。まあその時に、カスタマイズ性、顧客に合うへのフィッティング性を考えると自社でいじる必要があってみたいなことを考えると、まあ自社開発するかみたいな。
そう、自社の実績とか知見、まあ、SaaS の組み合わせレベルであってもいいから、何か内作にをした実績がないと多分今後の顧客に対する GPT 埋め込み技術競争に勝てない気がする。
まあそうですね、多分可搬性がないシステムなんで使いづらいって言われても、あの外から買ってきたんでいじれませんって言われると使えねえって捨てられる可能性があるんで、まあそれを考えるとやりきるしかないかというところですか。
そうですね、まあ、社内でさっき言った完璧レベル作れなくてもいいから、はい、まあ、段階的にそうするとしても、
はいはい、
そのとりあえず触ってみて費用がいくらかかったりとか、アクセスがどんなことをされるもんなのかっていうのを自分たちで検証してみたりとか、そういうことがないと、やっぱり顧客に対して自信持って喋れないと思うんでね。
そうですね、今言った話はまあそうですね、先にじゃあお砂場どこでやるんですかって言ったら社内しかないので、はい、社内でサンドボックス部隊が運用して、あ、こんなもんですねっていう実績がまずないとダメですね。はい、
ということで今のソフトウェア会社さんは皆さん頑張ってもろて、
そうですね、はい、頑張ってもろてって感じです。
はい、
はい、
すいません長くなりましたが、この件は以上で、次のやつはじゃあちょっと巻きで、長くなりそうなので巻きでいきます。
はい、
Google I.O. 2023基調講演まとめということで、5月10日に Google I.O. が今年もありました。わー、どんどんバフバフってことで、大きく取り上げられたのはまたしても AI 関連がメインです。で、特徴的なのがバードですね。Google のバードは先日もこのラジオで話した通り、英語版は公開されてたんですが、日本語にも対応したっていうところと、あとは、メールの作成機能だったりっていうことで、少しドキュメント作成機能とかも追加されてきているという感じです。あとは、 消しゴムマジックとか画像に対する AI 機能っていうのが今までもアップデートされてきましたが、追加でマジックエディターなる、画像の微調整ができる AI なども登場してきたりってことで、Google としては、まあ、パルム系の、AI を増やしていっている段階です。で、バード以外のその AI に関するキラーコンテンツっていうのは正直、まあ、今回のリリースでもあまり出せては正直ないんですけれども、大きいアップデートとして見込んでいるのが Google 検索の AI 機能版ですね。 Google 検索の検索窓で、自然言語で入力すると、まず AI が結果を回答してくれて、その後に各ページが出てくるという、まあ、Bing と同じような方式をとって、検討しているというところなので、まあ、こちらがどんなレベルになってくるかは楽しみですというところですね。あとはガジェット系で言うと、Pixel 7が登場しているんですが、一番大きい話は Pixel のタブレットですね。で、今まで Nexus とか、その辺の、ガジェットを機に、しばらくタブレットは出てなかったんですよね。Chromebook とかは出てたんですけど、タブレットはなかなか出てこなかったっていう中で、改めて Pixel タブレットが登場しています。で、そのデザインとコンセプトがですね、Google ホームの、Nest Hub とか Nest Show とか、まあ、そういったガジェットと非常に似たコンセプトデザインで、歌っていてですね、もしかしたらそのタブレット機とそういったホームデバイスの統合っていうのも検討されているのかなと思わせるようなものです。で、値段もそこまで高いわけじゃないので、まあ、久々の Google タブレットってことで、なかなか Android タブレットでもいいのがないなって迷走してた人たちはちょっと考えてもいいんじゃないかなというところですね。あとはアホほど値段高いあの Pixel Fold 折りたたみスマホも出てます。で、25万円くらいするんで、まあ買わなくていいと思うんですけど、あのフォールドデザインになってて折りたたんで、まあ画面広く見えますと。で、既存のフォールド系のやつでよくあるトラブルとして、その折り曲がるところに折り目がついちゃって、やっぱり見づらいので片面でしか使ってないとか、まあああいうことがあって、なかなか折りたたみスマホって流行ってはないんですけれども、まあ Google さんがわざわざ出すくらいだから、それなりの品質なんでしょうというお布施の気持ちで買ってみるのは、まあガジェット好きならありなんじゃないですかねという感じです。はい、以上。
はい、まあ AI 系に関してはさっき散々話したので、まああれかなという感じですけど、はい、そうですね、ちょっと記事中に書いてある Google フォトのマジックエディターとか、もう本当にフォトショーですねという感じの人をずらしたり邪魔なものを消したりとか
はいはいはい、
ここら辺もまあ類似置換とかだったところが、もうここまでいくと本当に中身 AI だよなという感じの操作性なので、なんていうんですかね、写真とはって感じはしますけどはい、まあユーザー側としては便利は便利なので、はい、どんどんやっていってもらえればなと思いますという感じですね。はい。
はい、
で、あとはそうですね、さっき言ってた、タブレット系とかですね。はい。ピクセルタブレットは8万円かななんですけど、なんか面白いですね、これというのが。純正ケースをつけたまま充電スピーカーホルダーにセットすることができるっていうのがあって、純正スピーカーホルダーっていうのが題材になってる感じですよね。あのスマホホルダーみたいな、まあ、もうちょっとちっちゃいんですけど、でそこにつけることによって、タブレットが斜め上を向いたまま充電できるという感じですけど、これまあGoogle 側が考えてるのはこのままの状態でスマートスピーカーとして使ってほしいなっていう意思が感じられるのでスマートスピーカー部隊がタブレット部隊に移動したんかなみたいな感じがすごくありますけど、 まあ、
はいはい、
確かにタブレットを、まあ、使わんときそこら辺に転がしてる状態、
うん、
うん、まあでなんかこうやるぐらいだったらスマートスピーカーとした方がまあ、うん、まあユースケースは高くなるので、まあありといえばありかな、うん、
そうですね
というイメージですね。
個人的には、はい、あのピクセル7から顔認証が復活したのかな。
ああなるほど。
で多分このタブレットにも顔認証が入ってくるんで、
はいはい、
こういう設置方法の方がユーザビリティが高いのはあるでしょうね。
ああなるほど、まあ確かにそれはそうか、う
ん、あとは Android アプリとかでもその大画面で置いて眺めたい系はいろいろあって、まあマネーフォワードとかの、あの家計管理系とかもそうですし、まあ、子どもの そのおもちゃ用アプリだったり、遠隔地の人とリモートで話すときのアプリだったりっていうのが、まあユースケースとしていろいろ思いつきはするので、まあそれが話せたり設置できたりするっていうこと自体はもう悪くないのかなという気がしますけどね、
うん、ああでもそうですね、それは確かにあるんですけど、それだ と、タブレットスタンドだけでいいのかなと思っていて、
まあ確かに
これあれですよね、タブレットに、カバーも純正のやつが売ってて、それがなんかあの最近だとスマホでよくある指引っ掛けるリングみたいなのがついてるんですよね。
そうですね。
でそれで立てれるで、うん、そのリングに干渉しないようにスマートスピーカー兼充電スタンドみたいなのがあるって感じですね、うん、
そうですね。
まあまあでもタブレットのスピーカーよりスピーカーもうちょっといいスピーカーがあった方が、うん、まあいいと言えばいいけど音にこだわるなら結局イヤホン使っちゃうなという感じ、はい、でしたと。で、そうですね、はい、あとギャラクシーフォールド、あまあちょろっとだけ触るんですけど、どちらかっていうとまあこれ確かに20万円ぐらいでしたっけ、うん、
25万円
ですね。25万円クソ高って感じですけど、あギャラクシーフォールドって言っちゃった、ピクセルフォールドですね、はい、ギャラクシーフォールド、はい、サムスンが出しているギャラクシーフォールドの方も同じぐらいの値段なんですよね、最新版だと、
うんうん、
まあ、なので、そういう意味ではどちらかっていう と、こういう折りたたみ系が Android が対応しています。で、各社サードパーティーは出してたんですけど Google 純正としてはなかったので、
うん、
それがある種のリファレンスモデルとして出てるっていうのはまあ重要なのかなとハードウェア側としては思いますけどね。要はこういうタイプのハードウェアも Google としては頑張って対応していく予定ですよという意思表示かなと思いますね。
いやその辺はねすごく大事ですよね、うん、あの Android OS 自体が、API としてこういうフォールドモード
の
画面レイアウトになってますよとか、
はいはい、
そういったのを返せる状態にはなってるんですけど、当然それを使うアプリ開発側がですね、市場対応性を見てやるかどうかを判断するわけですが、まあ必要ないと今まで切ってきたわけですよ
まあそうですね、はい、
うん、で、公式がやることによって、正しく検証しがいのあるそのサポートがついている検証機が手に入るプラス、まあ、それによって市場が広がるんだったら対応するかどうかの検討の土台に上がるということになって、このフォールドがあることによるキーアプリ、あ、キラーアプリっていうのが登場してくる可能性が生まれるので、
うん、
今までは生まれる可能性すらなかった世界から多少なりとも生まれうる可能性が出てきたという意味でやる意義があったんじゃないかなとは思います。
うん、そうですね、はい、全くその通りだと思いますので、まあガジェクラしか買わんと思いますけどいいんじゃないでしょうかという感じです。はい
はい、
そうですね、はい、そんな感じで次3番目私の方から、アストロアートさんの記事でファクトR民間初の月面着陸ならずというタイトルの記事です。 4月26日未明 iSpace 社のハクトアルミッション1の月着陸船が民間で初めてとなる月面着陸に挑んだ。しかし着陸予定時刻を過ぎても通信が回復しないことから月面に衝突した可能性が高いと見られている。ハクトアルは日本の宇宙企業 iSpace による月面探査プログラムで、そのミッション1として、昨年12月に月着陸船が打ち上げられた。月着陸船は時間をかけて燃料を節約する軌道を通り、最終的には高度約 100km で月を周回する軌道に到達している。その過程で10段階設けられたマイルストーンのうち8段階目のサクセス8までは達成していた。残るサクセス9、月面着陸の完了とサクセス10、着陸後の安定した状態の確率の達成を目指し、着陸機は、4月26日午前0時40分頃、月面の降下を開始した。計画では着陸船は自動制御で減速し、約1時間後に氷の海南東にあたるアトラスクレーターへ軟着陸する予定だった。しかし管制室との通信は着陸直前に途切れたまま回復せず、着陸予定時刻を過ぎても着陸を示すデータは確認できていない。着陸機から得られたデータは、減速するはずだった機体がむしろ着陸直前に加速していたことを示している。 iSpace によれば、月面から数百メートルまで降下した時点で、燃料が尽きてしまい、予想以上の速度で月面にハードランディングした可能性が高いという。着陸船の高度認識が実際より高かったために経路のズレが生じたのではないかと推測されている。ということで、まあ、あと iSpace 社取締役代表役さんは、着陸を止めずに歩み続けることを強調する。今回のミッション1ではサクセス8までを達成でき、サクセス9でも着陸の直前までのフライトデータを取得できた。このデータはすでに製造が始まっているミッション2の月面探査機などに、月探査機などに反映できる。また民間企業が短期間システムを構築してその実現に挑み、着陸にほぼ近いところまで実現できたことは大きな一歩だと話しましたということで、まあちょっと最後だいぶうまくいってたんですけど、最後ちょっとうまくいかなかったですねという感じですと。で、まあ公式見解として実際どうなったかっていうのはまだ未確定の部分があるんで、なかなか議論が難しいんですけども、おそらく、まあ下馬評だと、着陸する前っていうのはもう完璧衛星が自動制御で、月までの距離がこのくらいだからこのくらい減速してみたいなことをやるんですけど、月までの月面までの距離が近いから一旦止まるって、その後ゆっくり着陸するという行動に移した時に、うん、その近いからって思ったのがだいぶ高かったと、うんうん、いうことなので、ゆっくりゆっくり降りてるうちに、その燃料が尽きてしまって、その後自由落下して、まあ、壊れちゃったかなという感じっぽいことが、推察されておりますという感じで、まあ、結果としてはその月面との距離を測るセンサーに何らかの異常が生じたのではないかということが、まあ、議論されていますというところまでですね、はい、
そうですね。記者会見の中だとフライトレコーダーの数値が、はいはい、月面に対してマイナス値までいったことまでは確認できてたはずです
ね。そうですね、はい。あとなんか、まあこれ本当かそうか分かんないですけど、ツイッターで、テレメトリーを、取得してた、うん、なんか素人って言ったらあれですけど、一般人がいたらしくて、はい、その人曰く、月面着陸前に数秒間だったかな、なんか加速していたのではないかという、う
ん、はいはいはい、
ことが言われているので、まあ、その間自由落下しちゃったのではないかと、まあ、はい、いうことが言われてましたと、うん、
まあまあまあありえると思いますが、うん、まあ結論大成功なんじゃないですかね。
あ、まあそうですね、全体のミッション間でいうと8割までは 100% 成功してたという感じなので、まあそういう意味では大成功かなという感じですね、う
ん、初回
ここまで来たらすごくないって思うけど、
うん、まあそういう意味ではそうですね。まあうん、時代が違うとはいえ NASA でも月面着陸するまではいくつだちょっと忘れちゃいましたけど散々失敗してアポロ計画を進んでたわけですから、
うんうん、アポロ13だから13回じゃない、
あれはまあ 別ですけどね、はい、
あ別か、うん、失礼しました。
まあそういう感じなので、初めと一歩としては大成功かなというところですね、うん、はい。まあなのでこれに懲りずに続けていってもらえると嬉しいんですけど、記者会見の直後は結構株価が下がってたので、まあ今後もなんていうんですかね、市場が期待してくれると嬉しいですねという感じですね。
まあそうですね、はい、まあ一発成功のね夢は大きいと思うんで
いやまあでも、うん、なんだろう、そこは私違うと思うんですよね
ああ、捉え方はもう間違ってるけど、はい、投資家からすると一発成功して株価が上がってくれることに対する期待値があ
ったんじゃないかっていう、はい、まあそれはあったかもしれないですねというところなんで、うん、はい、
まあ、その期待自体はいろいろ間違ってるんですけど、まあ、それはそれとして、はい、
そうですね。なので、まあ、24年にミッション2、25年にミッション3で、進めていくらしいので、うん、はい、今後一層期待大という感じの紹介でした。
はい、
はい、で次ですね、そうですね、4つ目の記事です。産経新聞さんの記事で、中国宇宙船天球で日本初実験へ、東大チーム、習指導部主導権獲得狙うというタイトルの記事です。中国が開発した宇宙ステーション天球で、日本から唯一参加する東京大の研究チームが中国の大学と共同で7月から実験を始めることが2日分かった。関係筋が明らかにしたロケットエンジンに関する基礎研究を実施する。天球では日本や欧州、南米など17カ国の実験を予定。日米などの国際宇宙ステーション ISS は老朽化しており、世代交代が進む可能性がある。中国の習近平指導部は宇宙外交を展開、競争が激化する宇宙分野開発の主導権を握る構えだ。東京大のチームは航空宇宙工学の専門家を中心に、中国聖火大臣ですかね、これと共に流体力学に関する研究を無重力の環境を利用して行う。宇宙ロケットや航空機エンジンの燃焼部で発生するとされる現象の基礎研究で、天球に滞在する宇宙飛行士らが今年7月から9月の実施に向けて準備を進めているという。ということで、まあ中国の宇宙ステーション、ちょっと紹介しきれてなかったんですけど、全然普通に稼働しているよというお話です。はい。
うん、
実は、そうですね、昨年の11月ぐらいですかね。うん、にも完成していて、うん、宇宙飛行士も入っててもうバンバン稼働してますと。で、先週ぐらいだったかな、5月の11日くらいに、その活動している宇宙飛行士向けの、食料とかもろもろを含めた、貨物船が打ち上がっていると。まあ、これも成功しているので、まあ、中国の宇宙ステーション開発が佳境って言うとあれだな、もう稼働に入っている、
うんうんうん、
ということですというところですね。はい、
はい、中国の軍事利用の話さえなければもうもろ手を挙げていや次の宇宙を引っ張っていくのは中国か、いいないいなって応援する話ですね。
はい、まあそこに関しては、なんていうんですかね、ISS もそういう面がないことはないこともないので
まあ確かに、
まあお国柄を含めると至極真っ当なのかなという感じ、
うんうん、
むしろまあ ISS を持ってる日本とかの欧州の大学とも連携してやってきてるという意味では、うん、ある程度開かれているという点は評価するかなと。
あ、うんうん、その点はすごく思いますね。 完全クローズドではない、特に日本なんて仮想的国で間違いないのに、
うん
うん、
まあまあそうですね、そういう意味では、宇宙は一応地上とはまあ別のしきたりがありますので、まあそういう意味で言うと、ISS の、まあロシアも現状でも、うんうん、活動に協力してくれてますし、うん、
そうですね、
まあそこはそこ、それはそれという感じではありますけども、はい、
そうですね。
で、まあそうですね、将来性で言うんであれば、さっき言った通り、中国の ISS は今、ISS じゃないな、宇宙ステーションは出来立てピカピカで、国際宇宙ステーション ISS は結構ボロくなってきてて、じゃあどうすんの、
うんうん、
運用の延長に延長を重ねて検討に検討を進めてマイヌラステルもらっているところなんですけども、現状だと30年ぐらいまでは使う予定で進めているというところで、それ以降はどうするのかなっていう感じですねと、うん
うんうん、
いうところではありますというところなんですけども、ただ、何かしらの要因で宇宙ステーション使えなくなっちゃいましたっていう と、地球レベルでは、宇宙開発がちょっと後退しちゃうなというところがあって、
うんうんうん、
天球そんなに大きいわけではないんですよね。モジュールが確か 3,4 つ組み合わさったぐらいなんで、まあ、ISS の多分5、6分の1じゃないかなという、多分 ISS のアメリカ持ち分ぐらいしかないんじゃなかったかなと思ってます。はい、
なるほど、あ、本当ですね。
そうですね、
半分以下で、あ、ごめんなさい、体積だと10分の1くらいしかないのか。
ああ、体積だとかなりそうかも。はい、まあ、ISS はそういう意味で、各国が持ち寄ってくっつけ合った結果大きくなっているという意味はあるんで、単独だとまあそのくらいになるのは、うん、至極まっとうだし、逆に単独で運用できるレベルで運用しているのは、まあ、すばらしいは素晴らしいんですけど、まあ、やっぱり宇宙飛行士が、住める環境の、なんていうんですか、スペースとか実験スペースとかも考えると、うんうん、まあ、中国がこれ作ったから万事 OK というレベルではないので、う
ん、はいはいはい、
まあ、そういう意味ではちょっと今後日本としても、まあ、どうしていくか考える必要があるのかなとは思いますね。
そうですね、はい、ただまあこう言っちゃなんですけど、日本の得意分野は多分この ISS を拡張してとか、その天球をより良くするためのワンセットアセットをその打ち上げるとかはなかなか難しいと思うので、ぜひあの美味しい中国飯をパッケージングする技術を中国に売り込んでいただきたいです
まあその一事業としてはそれはそうなんですけど
いやいや、中国が作る中華料理よりうちの中華料理の方が美味しいんでって言って戦っていただけるといいかな
まあそれはそれでありだと思いますけど、たかだか宇宙飛行士数名分の市場規模しかないものなので
、はい、いやそういうなんか明らかに金にならんのに頑張るのが日本のいいとこだと思うし
まあそうですね、はい、そこら辺も含めて頑張っていただければなというところですと。
一応天球あれですね、かなり豪華な中華料理が食べられるっていうことを売りにもしてるらしいんで、ちょっと対抗してほしい。
いや、いいですね、はい、そこら辺頑張っていってもらってって。
そうですね、
あ、なんか出てきますね、確かに、
うん、たまには和食食べたいくないですかって言って、あれか、キッチンをもう一個導入するのどうですかって言って打ち上げさせてもらったから
日本製キッチンモジュール、まあありだとは思いますけど、はい、
なんかいや理想は当たり前ですけど、日本が設計した開発スペースをその天球と連携できるように打ち上げる、
うーん、
で拡張して、
はい、
まあ3人くらいしか入るスペースないっぽいんで、天球が、
うん、
その各国の開発需要に応えられるスペースが足りないので、そのスペースを拡張したりとか、あとはその、まあ、中国側のその物資でもちょっと大きいものを置かせてもらえる場所にするんで、モジュール拡張一緒にやらせてくださいって言えるのが多分理想だと思うんですけど、
はい、
ちょっと日本がそこ出かけると中国から遅すぎるって言って断られそうだからもうちょっと ニッチなとこ行きたいなっていう。
いやまあその ISS がもし何らかの要因でマジで爆発試算したらそれしか選択肢がないので、日本は宇宙開発という意味で言うなら、
うん、
何とかしてそれをもぎ取ろうとするでしょうね。はい、
そうですね。
うん、
いや今のうちな気がするな。
まあ、あの何かやるんだったらそうかなと思いますけど、うん、難しいですね。あの ISS と、
うん、
欧州側とこの中国側両方のモジュールを持つっていうのはちょっと日本の今予算的に、まあ、無理なんで。
ああ、はい、まあね、まあね、
できればいいんですけどね、うん、という感じかな。
そうですね、
はい、はい、そんな感じですと。
はい、じゃあ今日こんなもんですかね。
はい、本日の内容は書の通りまとめていますのでご確認ください。レカログは、ツイッター、うん、ツイッター、YouTube、 ツイッターじゃないか、ごめんなさい、YouTube、Spotify、 あと何でしたっけ、うん、ポッドキャスト、うん、でもやっています。はい、ごめんなさいちょっとメモが飛んじゃってるんで、はい、あと、ツイッターもやってますので、何かしかあればご連絡いただけると幸いです。はい、
はい、
というところで、本日は以上になります。
はい、ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。